毎月、月の最後は、詩編をご一緒に読んでいます。今日は、詩編第33編をご一緒に読み進めたいと思っております。この最初の詩編第33編の1節から3節をもう一度見てください。詩編第33編、1節から3節。旧約聖書の863ページを読みます。主に従う人よ、主によって喜び歌え。主を賛美することは正しい人にふさわしい。ことを奏でて主に感謝を捧げ、従弦のことを奏でて褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌い、新しい美しい調べとともに喜びの叫びをあげようと。私が読みました解説書の中に、この、一節から三節が、有名な絵画、絵の中で登場するんだという、そういう解説書を読みました。それはどのような絵かと申しますと、ルネサンス時代、レオナルド・ダ・ヴィンチ、そしてミケランジェロと共に、三大巨匠と呼ばれるラファエロという人物が、おられました。そのラファエロという人が書いた、晩年に書いた傑作の一つと言われます聖セシリアの宝悦という絵があるんですね。聖なるセシリアの宝悦という絵ですね。これは音楽の守護聖人でありますセシリアという人物のことを真ん中にこう置いている。そして両側にパウロとか、ヨハネとかですね、そういう人物が4ついる。その中の真ん中に若いその女性が、セシリアという女性がですね、この人は音楽の守護聖人なんですね。ですから手にですね、この携帯用のオルガンを手に持っています。そして足元には、昔当時の楽器であります太鼓やですね、笛や、ビオラダガンバなどがこう置いてあるんですね。トライアングルもあったりして、でそれを足元にしながら、そして手にもうこの携帯用のパイプオルガンを持ちながら、でもそれらは弾こうとはしてないんです。それを垂らしながら、あるいはその下にある、楽器をまさに足元に置きながら、でもセシリアは天井の方を見てるんです。つまり天の上の方を見ています。そしてその絵には、こう、上の方にですね、天使たちが天井で賛美をしている。そういう絵が描かれています。たくさんの小さな子供たちのようになった。でもちゃんと、羽が生えているような。そしてその天使たちが、こうまさに、聖書を開いている。あるいは歌詞を開いているんですね。で、これが多分詩編を開いているんだと。そしてこの詩編の言葉、つまり天上で天使たちが賛美をしている、その言葉が、この詩編の、33編の1節から3節をこう歌っているんだ。っていうんですね。で、その音楽の守護聖人であるセシリアという人物が、実際の地上の楽器を奏でないで、天上を見てるというのは、まさに天の賛美なんですよね。天上の賛美こそ、音楽の最高の音楽であるというテーマを、表している。絵なんですね。なるほどなと思いました。この詩編33編のまさに、主に従う人よ、主に喜よって喜び歌え、主を賛美することは正しい人にふさわしいんだと。新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよ。新しい歌を主に向かって歌いというのは詩編によく出てくる言葉ですけれども、多分当時の、新年祭ですね、あるいは新年祭、新しい年のそのような祝典、お祭りに歌われた歌の一つではないかとも言われているこの 詩編なんですね。だからまさにみんなで礼拝に集わって賛美をしようって、でそれは天を見上げながら賛美をしようという、この33編の1節から3節なんです。じゃあ問題はですね、神様の何を賛美するのか、それほどみんなで賛美しようと礼拝に集って、私たちも天の賛美とともに天で神様を賛美する声に合わせて、私たちも地上の礼拝で、賛美しようよということですよね。新しい歌を主に向かって歌え、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよう。じゃあ何に対して賛美するのかというのが、実はこの後の33編の4節からです。読みます。4節、主の言葉は正しく、御業はすべて真実。主は恵みの業と裁きとを愛し、地は主の慈しみに満ちている。御言葉によって天は作られ、主の口の息吹によって天の万象は作られた。主は大海の水をせき止め、深淵の水を蔵に収められた。これはまさに何を言っているのかというと、この世界を神様は創造、天地を創造された、その御業、しかも御言葉によって6節、天地は作られたんだって言うんですよね。これは創世記第一章の一節にありましたように、はじめに神様は光あれと、すると光があったとか、水の中に大空あれと、大空があった、まさに神様が声を発し、何々でいぜよというと、まさに無からの創造で、それそのものが創造出てくるんだというね、それが御言葉による、ヨハネによる福音書第一章の一節に、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。万物は言葉によってできたんだ。神様が光あれって言うと光があった。大空あれとか。生きよ。そのことによって、動物や人間も含めて全部創造されたんだよねっていう、この御言葉によって創造され、作られ、そして6節、主の口の息吹によって天の万象は作られたと。この主の口の息吹というのは、これは命の息のことですね。人間を土の塵から作られて、こう人間をこう粘土のように作られた。で、その鼻の穴からですね、命の息を吹き込まれることによって、人は生きるものとなったんだよね、という。神様が命を吹き込まれた。あれが命の息なんですね。天の万象は作られたというのは、月とか星、それからこの後、大海ですね、水、深淵の水、雨とか大洪水の水なんかも、すべて動くものを、こう動いているものっていうものは、全部神様がそのように生きとし生けるものを、すべてをこう導いてらっしゃる、命を吹き込んでいるんだっていうことを言っているのがこの箇所なんですよね。だから、八節、全地は主を恐れ、世界に住む者は皆主におののくなんです。主が仰せになるとそのようになり、主が命じられるとそのように立つ。主が叱りあれっておっしゃるとそのようになる、生まれはって、そして主が命じられるとそのように立つ。生きている者が、こう、もう立ち上がるんだ。命を持って立ち上がるんだっていうことを言っているのが、この9節なんですね。まさにこの神様が、この世界を御言葉によってまた命を与えられ作られたんだと。今日の聖書 のもう一つ新約聖書の聖書の箇所を読んでいただきました。ヘブライ人への手紙第11章の3節、そこにもこうありました。読みます。ヘブライ人への手紙第11章の3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのですと。目に見えない神様がこの世界をすべて作られたんだと。でもその作られたもののすべての背後には神様があるんだよと。神が御言葉によって創造されたんだ。どうでしょうか。実はですね、この詩編33編というのはとってもよくできてるなぁと思わせられるのは、この33編というのは節の数がいくつあるかと申しますと、1節から22節なんですね。これはおそらく考えられていることは、ヘブライ語のアルファベット、アレフ、ベート、ギメル、ダレットと続く、それが22文字なんですね。で、その22行と22文字というのが、やはりこれ考えられて、つまり御言葉、 あの当時の言葉、その22文字なんです。で、そのことが、あの偶然ではないんだということが次の34編、詩編34編を見ますと、34編の第のアルファベットによる詩と出てきます。まさに、アレフ、ベータ、二節、どのような時も私は主を讃えというのは、アレフから始まるんですね。次の二節、三節は、私の魂は主を賛美するっていうのは、ベートという言葉で、こう、まさに34編というのは、これがずっと一つ一つのアルファベットのように始まっておりまして、そして23節までありますね。二節から始まってますから、これは22の節だということがわかります。同じなんです。33編と34編は同じ22の節からできています。33編の方はその最初の言葉がアルファベットにはなっていませんけれども、御言葉によって、そして22の節、まさにアレフベータ、そして34編がそのアルファベットによる詩へとなっているっていうのは、これは偶然ではなくてちゃんとそのようになっていると考えることができます。どうでしょうか。まさに御言葉がこの世界を秩序でよく、神の言葉が導き作っているんだっていうことを表しているんですよね。なのにですよ、にもかかわらずですね、10節11節、詩編第33編10節11節、主は国々の計らいを砕き、諸国の民の企てをくじかれる。主の企ては常しえに立ち、御心の計らいはように続く。だけど、その国々は計らい、自分たちの思いで民族や国は計画をし、諸国の民は企てる。私はこの詩編読んでて、この説読んでて、ロシアのプーチン大統領のことを思い出しました。国々は自分たちのね、勝手な、その企てをする。政治家はいろんな計らいを抱くんだと。でも、神様はこの世界を支え、守り、導いてらっしゃる。その神様は、その国々の計らいを砕き、諸国の民の企てをくじかれるんだと。そして最後まで残るものは、11節、主の企ては常しえに立ち、御心の御心の計らいというのは、ようやく続くんだ。この企てと訳されている言葉、10節の民の企て、11節の主の企て、これはヘブライ語のエーツァーハっていう言葉で、これは計画とか相談と訳されますし、悪い意味で言うと陰謀とも訳される言葉ですね。長い目で見るならば、ね、人間はいろんなことを計画し、また陰謀を持ってあれこれやるけれども、神様の、長い目で見るならば神様のご計画こそが続いていくんだっていう、まさに信仰ですよね。御心の計らいはように続くんだって。解説者によりますと、この、10節11節というのは、神様が私たちの人間の歴史の中に介入されるんだということを言っているんだというふうに、解説をしている解説者がありました。あ、なるほどですよね。国々が計らい、諸国の民がいろんな企てを考えるけれども、神様がその計らいを砕き、民の企てをくじかれるんだと。そして主の企てこそが常しえに立ち、御心の計らいが容易に続く。神様がこの世界を導き、歴史を導き、今も働いてこの世界を導いておられるんだって言うんですよ。だからこそ12節以下、いかに幸いなことか、主を神とする国、主が修行として選ばれた民は、となるわけですね。そして、18節、13節、主は天から見渡し、人の子らを一人一人ご覧になり、御座を置かれたところから地に住むすべての人に目をたんと止めてくださっているんだよ。天から見てくださっているんだ。一人一人を見てくださっているんだ。15節、なぜならば人の心をすべて作られた主は、彼らの技をことごとく見分けられる。この実は15節がとっても重要な言葉です。またこの詩編の中で最も重要な言葉と言って良いのがこの15節の言葉です。もう一度読みます。人の心をすべて作られた主は、彼らの技をことごとく見分けられる。これ私たちのね、心を作ってくださったのは神様なんだって言うんです。 ったから、彼ら、つまり私たち全ての人間の技、計画や企てをも全て分かっておられるのではないかっていう言葉なんですけども、この心と訳されている言葉はヘブライ語のレープという言葉で、人間の気持ちや感情、意志を司る場所だと、旧約聖書では考えられている言葉なんですね。これも神様が作られたんだって言うんです。これ当たり前のことかもしれませんが、人間を作った神様っていうのは人間の心も作ったんだっていうことですよね。でも私たちがどこかで、この自分の考えとか自分の意思、特に自分の感情、怒りとか悲しみって、これはなんかな、自分のものって言いますか、これは自分だけがそう感じるものであって、なんかこう神様の思いや考えと違って自分の思いや考えっていうふうにどっかでそう考えてて、この思いというのは自分だけのものだと、私たちが考えることや感じることって、これは自分のものだ、自分の感情だと考えますけれども、神様が心、私たちの心を作ってくださったんだから、だから15節の彼らの技をことごとく見分けられるという言葉は、これはですね、とても面白い表現で、私たちの心をちゃんと分かってらっしゃるから、その技ですね、私たちの技なしていることが、一体どういうその心から出ているか、つまり本心ですよね、心からの愛を持ってなしている技なのか、それとも横島な思い、怒りとか妬みとか、あるいはただ自慢したいだけで人に褒められたいだけになしている技ではないのかっていうこと、そういうこともちゃんと神様は見分けられておられる、ちゃんと分かっておられるよという言葉です。どうでしょうか。実は私どもの教会から、献身されて神学校に行かれ、そして伝道師をしておられた、先生が今度この4月より関西のある教会に赴任なさいました。主任として赴任なさいました。その先生がよくおっしゃっておられた言葉を思い出します。それは何かと言いますと、その先生はかつてある宗教団体に入っておられたと。で、そこからですね、その宗教団体に騙されていたということが分かったときにですね、考えられたことは、自分の心とか考えっていうものは実は全く当てにならないものなんだなと、簡単に騙されてしまったっていうことを本当にこう自責の念と申しますか、そのような重荷をですね、背負われたんだと、落ち込んじゃったというふうにおっしゃってましたね。でもその愚かな自分を、すべてを神様はイエス様を通して、引き受けてくださった、その罪も重荷をということを知った上で、自分が本当に救われたという思いを持たれたとおっしゃっておられました。そして、過去の今まで感じていた自責の念や絶望から、イエス様を知ることによって神様に許されているんだということによって解放されたんだと、そして主に委ねるという信仰を与えられたんだということを、説教や証を通しておっしゃっておられましたことを思い出します。まさに私たちのその愚かさもすべて分かってくださっているんだと。だから16節から19節、王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さではない、馬は勝利をもたらすものとはならず、兵の数によって救われるのではない、見よ、主は恩命を注がれる、そこからですね、主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人に、彼らの魂を死から救い、飢えから救い、命を飢えさせてくださると。まさに私たちを待ち望む、主を待ち望む、神様の慈しみ、ヘセドという言葉ですよね、愛を待ち望む人に、ちゃんと彼らのその魂を死から救い、 上から救い、そして命、新しい命を与えてくださるんだということではないでしょうか。彼らの魂を死から命を得させてくださる。あなたは生きよう。この地上を、この地を、死を待ち望みながら生きていくというその者たちに対して、何より神様は、生きていくことを望んでくださるんだ、命を与えようとしてくださるんだと、その励ましって言いますか、そういう人たち、死を、慈しみを待ち望む人たちに支え、守ろう、導こうとしてくださると、それが神様の愛、ヘセドなんだということなんですね。これとっても素晴らしい言葉だなと思います。どうでしょうか。考えてみれば、私たちは神様の、形に、天地創造で神の形を持っていると、神の形に作られたんだと。それはよく言われますように、神の形というのは神様に対して応答していく、神に答え、つまり犬の言葉は犬にしかわからない、猫の言葉は猫にしかわからないように、人間に神の形が与えられたということは、神様に対してこう答えていく、応じていく。またそのためにですね、我々人間は作られたんだということをよく言われますよね。で、今日の箇所は、私たちのその心も神様が作ってくださったということは、どういうことかというと、心も、これはなんか自分勝手な思いや感情を持つだけではなくて、ためにではなくて、むしろ神様を求める、ここで言うならば主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人、そういう存在、そういう心に神様が作ってくださったということじゃないでしょうか。そしてその私たちが、神様が作ってくださったその心が神様の方に向いて、そして神様を見上げていく時に、神のうちに、そこに誠の我々の平安、慰め、そういうものを見出す、与えられると。神様が体も、そして魂、心も作ってくださったからこそ、私たちは主のもとに、本当に見上げ、主のもとに帰ることによって、誠の平安、心も体も平安を与えられていくと。それでこそ完成があるということではないでしょうか。逆に言えば、今日の最初に申しました、そのラファエロが描いた聖セシリアの絵のようにですね、この地上ではなくて主の賛美、天を見上げるときに、誠の平安、喜びを感じることができるんだ。またそういうものとして私どもは作られているんだ。言い換えるならば、今ここで主神様をこうして賛美をしている、礼拝をしておりますけれども、このことはその天の賛美に通じると申しますか、あるいは天で神様を賛美しているその賛美の声と一緒に合わせて、私たちもこの地上で声を合わせて主を賛美している、それが賛美歌じゃないか。私どものこの礼拝は、いわば賛美を、その賛美を通して人々が神様を求める心を取り戻してほしいと。この天井を見上げる、天井のその賛美をも、神様を見上げる思いをですね、もう一度、本当は本来人間はそういうものとして作られたんだ。だからこそ、神様を見上げるときに、誠の魂の平安、安らぎがそこに与えられていると。そういうものたちを、神様は慈しみ、命を得させてくださるんだと。そう、まさに伝道っていうのは、人々に神様を一緒に見上げようよ、一緒に賛美の声を上げようよということを知らせることが私たちの伝道ではないかなと、そう改めて思わせられます。そして最後ですね、だからこそと言った方がいいんですけれども、20節、我らの魂は主を待つ、主は我らの助け、我らの盾、我らの心は喜び、聖なる皆により頼む、主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上に、と。私たちは主を待つんだ、主を待ち望む、 そのような歩みをなしていきたいなと思います。今日はペンテコステです。イエス様が天に昇られる、昇天された時に、残していく弟子たちに対してこうおっしゃいました。あなた方はエルサレムを離れず、前に私から聞いた約束のものを待ちなさいと。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからであると。待てと。待ってなさいと。そう、イエス様は私たちに教えてくださって、弟子たちに教えて、そして間もなく弟子たちが集まっているところに聖霊が下って、教会が誕生するペンテコステの時のその聖霊ですね。その聖霊は今でも私たちに注がれ、そして私たちを生かそう、生きようと。その天からの聖霊を私たちにも与えてくださいと。二十節、我らの魂は死を待つなんですよ。死を恐れる人、死の慈しみを待ち望む人に、見よ、主は御名を注がれるんだと。死を見上げながら、新しい命に生きていく、溢れることを、また私たちもまた、あの弟子たちと同じように、聖霊に、新しい命に溢れるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、このペンテコステの礼拝に詩編33編をご一緒に読むことができたことを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちに本当の心を、あなたを見上げる本来の心を取り除かさせてくださいますように、そしてあなたを見上げることで誠の平安を得るものでありますように、どうぞあなたはそのように見上げるもの、待つものを祝し、導き、守ろうとしてくださっているんだ。そして生きようと、主を待ちながら生きようとおっしゃってくださっています。どうぞこのような私たちを憐れみ支え、なお豊かに聖霊を注がせてくださいますようにお願いいたします。皆によって祈ります。アーメン。